ドロイド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイド会議 FM では、ドロイド会議によるアンドロイドに関わるフリートークだったりをしています。ドロイド会議2022の開催が間近に迫ってまいりました。というわけで、今日はスタッフを呼びして個人的に気になっているセッションなど、今の仕事と絡めながら聞いていく会をしていきました。それでは楽しんでお聞きください。はい、というわけで今回はドロイド会議2022の開催まであとなんとわずか1ヶ月らしいですね。早いなーってことで、まあ、スタッフとしてもそろそろ忙しくなってくるし、多分スピーカーの方もそろそろスライド作りとかで大変なんだろうなーって思うんですけども、まあ今日はスタッフをちょっと何人か集めて、スタッフが個人的に参加者として聞きたいなーってセッションとか、このセッション今の僕の仕事からめちゃくちゃ助かるなーっていうのを聞いていこうかなって思ってます。で、まずはちょっと今日お呼びしたスタッフの自己紹介をしていきたいと思うんですけども、自己紹介するときに毎回何かしらアイスブレイクをお願いしていて、今回は夏の思い出っていう8月終わったんやな感のあるありきたりなお題でいこうかなって思ってます。今年の夏は久々にあれやったとか、こういうことできなくて残念だったなとか、ぜひ過ぎた夏を惜しむような話をしていけたらなって思ってます。じゃあそれではまず1人目、サクさんお願いします。
はい、サックです。よろしくお願いします。
お願いします。
そうですね、今年の夏は夏といっても6月末なんですけど、埼玉スーパーアリーナに行ってきてですね、何をしてきたかというと、バロラントっていうゲームがあるんですけれども、それの国内大会の決勝戦が、埼玉スーパーアリーナで行われたので、行ってきました。で6月末だったんですけど、もうとてもじゃないぐらい気温が高くてはい、真夏みたいな天気だったなっていう記憶なんですけど、会場の盛り上がりとか、あと e スポーツイベントとして このクオリティとかに感動したのは、もちろんなんですけど、ちょうどそのバロラントが好きな、ドロイド会議スタッフの方と会ったりもできて、すごく楽しい思い出になりました。結構コロナ前と全く同じ形っていうのは難しいんですけど、オフラインの、イベントっていうのが少しずつこう帰ってきているのを実感できてよかったなと思いました。
ああ、いいですね。サクさんはやる側ではありますよね、多分。
そうですね、バロランとプレイする側でもあります。
そうですね、ウィークエンドチャットでもよく代表の M 日高が言ってるんですが、最近よくドロイド会議内でもバロラントが流行ってる音がしていて面白ってなってますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ続いて林さんお願いします。
はい、はじめまして、林です。よろしくお願いします。
お願いします。
と、自分もなんかリアルイベントの話になるんですけど、ちょうど収録の前々日に乃木坂46の全国ツアーを毎年真夏にやってるんですけど、あれの、ライブに参加してきて、なんか3年ぶりに神宮野球球場でやるみたいな、結構ツアーのファイナルの日に後輩がチケットを当ててくれたので、それに参加してきたんですけど、なんか初めて行ってきたんですけど、なんかすごい人多いし、盛り上がってて、やっぱりこうオフラインで会えるイベントはいいなっていうのを僕もサクさんと同じように感じて、で、今年のドロイド会議も、現地というかオフラインでやれるっていうことで、そっちに向けた期待も結構高まったなっていうのがありますね。
なるほど、なるほど。いやー、なんか坂道系とかチケットが毎回ご用意できませんでしたみたいな現状があるの で、
そうなんですよ、ね、
当てた後輩さん様様って感じがすごい
ですね。そうなんです僕初めて乃木坂のライブ行かせてもらって、その後輩パワーによって、でなんか後輩が当ててくれた席がまさかのアリーナの B ブロックっていう、
めちゃくちゃいいところじゃないですか。
そうなんです。すごい近いところに初めてのライブで行かせてもらって、こんな豪華な席でいいのかみたいな感じで、すごいありがたい日でしたね、あの日は。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。それでは、これからよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、最後に僕ですね、いつも話してるドクピーです。そうですね、今年の夏、まあ、 ちょっとまあゲームって話題はかぶるんですけど、パソコンが壊れて直したので、ゲーミングデバイスを ついでに買ってきましたこの間っていうロジクールのまあそんなにいいやつではない、何だったかな、 G の304と G の413っていうマウスとキーボードそれぞれ買って、まだ忙しくて箱から出してないのでそろそろ落ち着かねえかなって祈っております。ちょっとバロラントやるかもしれないので優しくしてください、
はい、ぜひ一緒にやりましょう
よろしくお願いします。マジで優しくしてください。ちょっとまずクリアリングがわからないので僕
結構みんなワイワイ楽しくやってるのでぜひ一緒に、はい、できたら嬉しいです。
大丈夫ですか、初心者だっつって寄ってたかってボコボコに立ってきてないですか
決してそんなことはないので、はい、
あ、
安心してください。
ありがとうございます、はい、っていうところでまあ、アイスブレイカーここら辺にして本題のドロイド会議2022のセッションの話をしていこうかなって思ってます。そうですね、おそらくこの、トークが公開される頃には公式サイトには、おそらく多分セッションリストもしくはタイムテーブルみたいなものが多分出てると思うので、ぜひともそのところを見ながら一緒に、聞いていただければなって思います。で、まあ、ちょっと僕もそうなんですけど、佐久さんと林さんにそれぞれ気になってるセッションみたいなのを 2,3 かな 1,2 個か分かんないですけど、ちょっと2個程度出していただいてて、そこら辺の話を一個ずつしていけたらなって思ってます。どうしようかな、じゃあまずは佐久さんから話順に聞いていこうかな。なんか佐久さんの気になってるセッション2つ挙げてもらってるんですけど、まず1つお聞きしてもいいですか。
はい、わかりました。そうですね、まずは、Android をビルドして Android システムを覗いてみようというタイトルのセッションがとても気になっています。はい、まあ内容を書かれている内容としては、そのタイトルの通り Android OS をビルドしてみて実際に動かして中身を覗いてみようというセッションになっているんですけれども、こういうことができるのって Android がオープンソースだからこそだと思っていて、オープンソースっていうのは Android の大きな特徴の一つだなというふうに私も思ってるんですけれども、とはいえでその私が Android アプリ開発者として普段こうオープンソースな部分を実感するのってせいぜいこうコードサーチとかで、フレームワーク API とか、うん、あと Android X のこうなんかリファレンス読んだけどわからんぞみたいな挙動をそこでこう実装チェックしたりするぐらいかなと思っていて、まあ、そうした中でこういうその実際に Android ビルドしてみるぞみたいなセッションっていうのは今までこう私はやったことがなかったのでこう視野を広げてくれそうだなというところと、あとは私自身が純粋にこう Android が好きで Android アプリ開発者やってるみたいなタイプなので、Android 好きとしても純粋に興味があるセッションですね。
なるほど、なるほど。あれです、これ面白いですね。すごいなんかその Android っていうものの本質に迫るっていうか、なんかそのさっき言ったAOSP の話ももちろんオープンソースがあって話もそうだと思うんですけど、やっぱりそのなんかそのそもそも我々が今仕事をしているのってやっぱり Android っていうアプリのサービスの Android って OS の上の仕事をしているので、それが一体なぜ動く、どう動かしてるみたいなのを知れる機会っていうのはすごく貴重なのかなって僕も思いますね。ちょっとバイさんに聞いてみようかな。今話の中でその分からないことがあったら cs.android.com、 まあコードサーチを読むとか、なんかその詰まった時に多分その Android そもそもの挙動に詰まるケースって多分まあ正直ないわけではないと思うんですけど、そういう時ってなんかどこまで潜ろうとやってみます？
ああ、どうだろう。自分も割とそのコードサーチとか、まあ、あとなるべく、あと Android 自分が思ってる特徴って結構 Google がリファレンスをすごい充実させてくれてる部分はあると思ってて、うん、そういう公式のドキュメントがめちゃめちゃ漁りやすいっていうのはあるので、まあ、なんか、とりあえず調べようって思った時に、こう、なんだろう、まあ、キータとかゼンとか、そう、いわゆる、技術者の人が書く記事よりも、まあ、先に公式のリファレンスに当たるみたいなことは、よくやってる気がしますね。まあ、そうは言っても、やっぱり自分もその、すごい内部実装まで読み込むとかはなかなか、やれることは少ないので、そういう意味でもすごい、なんだろう、Android の中身を覗きに行くっていうのは、面白そうだなって思いますね。
なるほど、なるほど。 ですよね、ありがとうございます。やっぱりその、そうです、今のなんかお二人の話もそうですし、僕もそうなんですけど、やっぱりその Google が用意されているリファレンスとか、その結構足りるという、足りるケースはまあまああると思ってて、その先に踏み込みたい、興味があるとか、ちょっとレイヤーが下がるっていう部分もあると思うんですけど、そのカーネルって言葉が出てくるから、そこら辺の挙動に興味がある方は、ぜひともチェックしていただければなって思っておりますっていう話です。じゃあ次は林さんが挙げてくださってるセッションについて見ていこうかな。じゃあ林さん、ちょっと一つ挙げてもらってもいいですか？
はい、自分から最初に挙げたいのは、Android Manifest はその後どうなってるのかっていうセッションで、これも、さっきの話とちょっと似てるかもしれないんですけど、まあ、どっちかっていうとその内部の話の方になると思ってて、で、正直自分このタイトルのある Android Manifest はその後どうなるのかって、恥ずかしながら本当によくわかってないっていう部分があるんですけど、まあでもタイトル聞くときに面白そうだなって思ったのもありますし、まあアプリ開発者やってても、なんだろう、まあ正直そのアプリのビルドとかって、まあボタン1個ポチンと押したら Android Studio がやってくれますみたいなので、やっていけなくはないっていうのは、まあ正直あるかなって思っちゃったりはするんですけど、まあでもそういうビルド周り知っていくことはすごい、なんだろう、大事というか、まあ面白いことだと思いますし、まあその中でもこの Android Manifest は、まあ開発者が自分で編集したり、まあ触ったりすることは結構多いファイルの方だと思うので、まあそういう部分を取っかかりにして、なんかじゃあ実際自分が書いたコードがどうやってアプリにビルドされていくんだろうっていうのを知っていったりする上では、なんかこう、きっかけとしてすごくいいセッションになってくれるのかなっていうのがあって、今回挙げさせてもらいました。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、Android Manifest、なんかいつの時代も最初にとりあえず、なんか触ってみないと、触らないと何も始まらんみたいなファイルトップには君臨してるからっていう。
そうですね。とりあえずアクティビティないぞって言って怒られるのが一番最初なのかな。
わかる。僕はあれですね、インターネットのパーミッションがないっていうのですね。サクさんとかでなんか、Android Manifestで、これでめっちゃ怒られたなとか、いつもよくやるなみたいなこととかあったりします？
僕はまさにドクフィーさんのあのインターネットのパーミッションなくて、レトロフィットとか叩いても何も返ってこないみたいなのが一番よくあるかなって感じですね。
なるほど、なるほど。やっぱりそうですね。Android Manifestなんかその無意識に書いちゃう癖がある程度ついてる気は正直我々ないところはないなって思ってて、なんかそれだからこそ、このちゃんとそのなんでどういう仕組みなのみたいなところを知っていると、なんかああ大事に書かなきゃなみたいな気持ちになるのかなっていうのはちょっとありますよね。それで僕もまあ昨今なんだマルチモジュールだなんだみたいな感じで、Android Manifestがなんかいっぱいあるプロジェクトがまあそこそこあるなって思うんですけど、まあ、それがなんか最終的にその前、ビルドの前に、例えば、マージされた Android Manifest が仮想的にできるぞ、みたいな話とかっていうのはよく聞くんですけど、じゃあ、ビルド中どうなるのとか、ビルドされたアプリの中の参照ってどう動いてるのみたいな話は、正直僕も全く追いかけてないというか、ノット存じ上げっていう感じの翻訳がついてくるんですけど、それぐらいの気持ちなので、ぜひとも僕はこれは気になるセッションだなと思いますね。ありがとうございます。ということで、まあ、2人に1つずつ見てもらったんですけど、僕の話もしようかな。僕はちょっとね、お二方と違って結構なんかそのデバイスとかチームとかそういう話にちょっと着目したセッションをちょっといくつか持ってきてみたんですけど、まず1つ目がグラス E2 向けアプリ開発、実践グラス E2 向けアプリ開発ってあるんですけど、 Google グラスっていうものの存在をお二方知ってます？
一時話題になって、その後どうなったんだっけみたいな、
そう
イメージだと強いですけどね。
そういう作さんもどうですか？
そうですね、私も同じような感じの肌感ですね。はい、
そうそう、Google グラスってまあ2014年ぐらいから初期モデルが実は存在してるんですけど、
甘いから、
でそうなんですよね、今ってその E2、 要はエンタープライズエディションの2番目が今出てるんですけど、要はそのなんだろう、工場とかそういうその専用 の, その手が離せない場所で、その まあ、視覚的にはでもサポートが欲しいよみたいなところで、あの必要なあの人たちに向けて作ってるっていうデバイスなんですね。あの確か今だと Android 8.1 が動いてるデバイスがあるんですけど、まあ、あの、うん、そう、あのデスクに仕掛けてる、まだ国内ではもちろんまだマイナーな Android デバイスなんですけど、もちろんその、まあ、かっこいいじゃないですか。
その未来感あります、
ね。未来感、やっぱりその、そう、僕もあの、その初代の Google グラスを実は触らせてもらったことがあって、その出た直後に、たまたま知り合いが買って持ってきてくれたので、で、それであの、なんていうのかな、あの、めっちゃくちゃあの、面白かったですね、なんかその、鶴を触ったら画面が変わるみたいな、なんかそれだけでもなんか面白くてでそれがなんかあの逆に今そのグラス部分とかが今結構小さくなってて、そのプリズムがあの鶴につながってるみたいな形になってるんですけど、あのそこに対してじゃあ、まあ、そのデバイスに対して今新しくアプリを作るっていう話をしてくれるのかなって見てたと思うんですけど、その中でそのグラス特有のデザインガイドラインとかあの開発環境があるよっていう部分をあの教えてくれるっていうことがデスクプシムで書いてあるので、あの僕はこれをそのこれを見た時にその2014年当時を思い出してめちゃくちゃ楽しみだなってなりましたっていう話でした。
まあ、確かになんか Android って言われるとどうしてもこうモバイル端末とか、まあ、スマートフォンっていうのが真っ先に出てきがちな感じはすると思うんですけど、まあなんだろう、まあ、他のこうデバイスもまあいろいろ使えるっていう意味ではすごくなんだろうな、種類幅が広がって面白そうなセッションですよね。
そうですね。それで言うと多分おそらく今すごく身近なそのスマートフォンではない Android デバイスで来そうなのっておそらくまあピクセルウォッチかなって思ってるんですけど、サクさんピクセルウォッチ買います？
僕は間違いなく買うと思いますね。
おお、いいですね。林さんどうですか？
自分もちょっとあのお財布と相談中ではあるけど前向きに検討って感じですね。
そう、いいですね。僕はあのいや僕はあのフィットビットのチャージ5っていうちょっとあの真ん中ぐらいのフィットビット使ってたんですけど、昨日壊れたっぽくて
お、
そうだからね、心拍数取れなくなってめっちゃバッテリーの消費が早くなって4時間持たないみたいな感じになっちゃって、なんかあの何かおかしいってなって今ちょっとサポートにお問い合わせを投げてるんですけどまあ出たら買うかなってなりましたね、その瞬間にな
んかもしかするとそういうパターンってこう修理費よりも新しく買う方が安くなるみたいな。
いや、そうそもそもあんなちっちゃい手前修理できるのっていう若干の心配もあって、そうだから僕もあの急にその周りのデバイスが欲しくなったなっていう。いやでもまあ新しいデバイスとか形の違うデバイスってなんかあのちょっとあのいいですよね、なんかそのワクワクするっていうか
あとちょっとこのあのグラスの話でいくとですね、そのこのグラス EE2 っていうのはエンタープライズエディションだと思うんですけれども、私はあの仕事で、デバイス管理をするサービスを、作ってるんですけれども、この、グラス EE2 もですね、あの公開されてるドキュメントとかを読むと、そういったこう、デバイス管理サービスにこうキッティングをして管理することができますよっていうようなことも書いてあって、結構そういう視点でこうあのビジネス環境でこう大規模運用するみたいなのも結構想定されてるのかなと思って、そういうことも、はい、思いつつ、このセッションはどういうこの、グラス自体がどういうユーザー体験になってるんだろうっていうのはすごく興味がありますね。
ああ、なるほど。そっか、MDM でみんな同じアプリ入れて。
うんうん、
ああ、なるほど、ね。めっちゃ理にかなってるな。
そうですね。このエンタープライズエディションってことで、そういったところも多分想定して、法人向けとかに販売されてるのかなと、想像してるので、ちょっと そこは興味ありますね。
なるほど、なるほど。これ僕持ってない視点だ。面白い。ありがとうございます。ああ、いいですね。という感じで、今、まあ、一人一周してるけど、まあ、こんな感じで、あともう一周かな。もう一周すると、多分、いい感じに、多分、30分ぐらいかなって感じがするので、そこまでやっていこうかなって思います。じゃあ、2周目、ちょっと順番変えちゃうんですけど、じゃあ、林さん、お願いしようかな。ちょっと、じゃあ、2つ目のセッション、気になってるっていうのを見せてもらってもいいですか？
はい。2つ目に挙げたいのは、 Android、iOS アプリを協調開発するチーム、スクラム開発の実践とその先へっていう魅力的なタイトルのセッションです。で、これは、技術面というよりかは、なんて言うんだろう、こう、チーム開発とか、そういう文脈のセッションだと思うんですけど、興味を持った理由としては、自分も本業の開発チームが、まあ、Android、iOS 独立しているわけではなくて、iOS エンジニアと Android エンジニアが、まあ、一つのチームで動いているような働き方をしているんですけれども、まあ、その中でこう、なんだろう、まあ、仕様があって実装を進めていくみたいな、こうどうしても細かい差分とか、まあ、吸収しきれない部分は、まあ、OS が違うからあるにはあるんですけど、まあ、設計の部分だったりとか、なんかそういう、うまく合わせられそうな部分でちょっと差分が出たりみたいなことは、よくある話だなっていうふうに思ってたりはしていて、あと、自分の話をさせてもらうと、自分 Android もやるんですけど、iOS も最近はよく仕事では触ってて、で、まあ自分のその今作ってるアプリのコードとかを見てると、まあこう、あ、Android のこの実装なんかいけてるなっていう部分があるときに iOS を見てみると結構泥臭く書いてたりとか、まああとその逆もしかりで、まあ、iOS これいいなって思う実装が、まあ、Android だと少しこうもうちょっとよくできそうみたいなのがあったりするので、なんかこう、まあ、やっぱりモバイルアプリの開発っていう上で、まあその大きな2つの OS を開発する上で、こう、なんて言うんだろう。まあ、どううまくやるか、みたいな話は、個人的にだいぶ興味があるし、まあ、それをこう、セッションのタイトルとか説明を読ませてもらうと、なんかうまくやってらっしゃるような雰囲気をすごく漂っているので、ぜひ参考にさせてもらいたいな、というふうに思ってます。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。これ、多分ディスクリプション見てると、コアな部分だと、結構、デザインドックスか。Google が最初に出してて、すごい結構、広がっているような、ドキュメント形態の一つかなっていう、仕様書っていうものを多分我々はよく作るんですけど、それとはまた別の、概念として、僕もあまりデザインドックス詳しくないんだよな、それで言うと
自分も結構、名前は聞いたことあるし、すごいおすすめの記事とかは見るけど、こう、自分たちの仕事とかにうまく取り入れるにはどうするのがいいんだろうな、みたいなのは、掴みかねてるなって思いますね。
この機能を実装する上でのポリシーみたいなものを書くのかなという印象があるんですよね。例えばゴールとノンゴールを書きましょうみたいな話があると思うんです。デザインドックスって。なんかそういうデザインドックス。まあもちろんデザインドックスって決まったルールがあるものではないと思うので、多分ぜひこのセッションの話を聞いて、おそらくチームのデザインドックスなのか、仕事を進める個人のデザインドックスなのか、ちょっとわかんないですけど、そういうふうに、仕事を気持ちよく進めるための部分を作るみたいな、一人でまず始めてみるみたいなことができるのかなっていうのは、すごく印象として僕も持ってました。なので、よく仕事を進め方によく迷うからこそみたいなところは ありそうですね なるほど、なるほど。みたいな感じで、おそらくまあ、このドキュメントって一言に10波一加減しちゃうと、おそらく、まあ、UI 仕様書なのか、API 仕様書なのかっていうのは、多分多岐にわたってしまうので、うわーってなるんですけど、うわーってなるんですけど、そこら辺の多分、橋渡しをするかもしれないし、みたいな部分はあるかなって思ってる要素かなって、僕は個人的には思ってるので、チームの、例えば、より良い仕事のためのドキュメント設計とか、じゃあスクラム開発みたいな部分があるとか、仕様が多岐にわたっている、もしくは、その仕様を実装するものが多岐にわたっている時とかみたいな、ちょうど今、デスクリプションだとマルチプラットフォームっていう言葉が出てきてるんですけど、そういうものに対して関わってる人とかは、ぜひとも聞いていただくと、何か得るものがあるセッションなのかなって思いました。林さん、ありがとうございます。じゃあ、そうですね、ちょっと今、チームの開発の話題が出たので、ちょっと僕の方も多分似たようなセッション1個上げてるので、ちょっとその話を次に持ってこようかな。移りゆくデファクトスタンダードにチームとしてどう追従するかっていうセッションがあるんですね。結構もちろん書いてるのは、モダンと呼ばれるような設計とか技術に、どうやってチームが追従していくか、要はレガシーな環境を抱えていて、 そこでちゃんとその技術的な更新は必要なんだけど、もちろんやっぱり施策も進めなきゃいけないよねみたいな感じで、うん、そのギャップが埋まらないとか、ギャップがどんどん空いていっちゃうみたいなチームがあるときに、そのじゃあどういうそのロードマップを組んで、どうやって追いかけていくかみたいなのを、その個人の馬力じゃなくて、じゃあチームとして進めるような、解説をしてくださるセッションなのかなって、認識して、ちょうどこれも自分語りになっちゃうんですけど、僕が今所属しているチームはちょっとアプリがちょっとそろそろ2桁年選手になってて、やっぱりそのもちろん新しい、そうなると新しい部分と古い部分がやっぱりその入り乱れるんですよね、やっぱり。なのでそのそこに対してじゃあ何かを新しくするみたいな、もちろんここに書いてある例えばジェットパックコンポーズの導入もしたいし、例えば KMM の導入もしたいし、なんていうのかな、じゃあ CI の移行とかもしっかりしていきたいみたいなことを考えるんですけど、そうなるとやっぱりその結構その誰かが言い出しっぺになって、すごくそこで馬力を発揮してなんとかやって、それをチームに展開するみたいな、誰かのきっかけを期待にするみたいな動きを結構やってるなって思ってて、じゃあそれをチームとしてなんとかするためにはどうしたらいいんだろうなっていうのをすごく気になってたので、このセッションはまあすごく今僕に刺さりそうだなって思ったので、このセッションを上げました。林さんとかはこういうイシューに直面するチーム開発とかっていうのは体験したりしたことあります？
そうですね。まあ割と今まさにっていう感じはしていて、自分だとちょっと Android ではなくて iOS にはなるんですけど、こうリアーキテクチャ進めていきたいみたいな時に、どうしてもこう前の設計が残る部分と新しくやっていきたい部分とみたいに、なんだろう、まあ、入り乱れることは、割とどんな、なんだろう、アプリ開発でも聞く話だとは、ですけど、まあ、そこでやっぱり、こう、チームとしてっていうのは、なんか、刺さる部分があるというか、うん、開発者個人としては、やっぱり、こう、自分が、こう、言い出しっぺになって、周り巻き込みながら、うまく動くみたいなのは、求められるかなと思うんですけど、チームはチームとして、こう、なんだろう、まあ、うまく、フォロワーシップ発揮するではないですけど、なんて言うんだろうな。まあ、個人が言い出してくれたことはうまくチームに広げるべきだし、まあ、チームはチームとして、なんだろう。まあ、最初からこう、うん、そういうのをうまく受け入れられるというか、まあ、誰かが言わなくても、こう、みんなで進めていけるようになっていくっていうのは、なんだろう。まあ、やっぱりこう、仕事として開発者をやっていく上では、だいぶ、みんな悩むだろうし、みんなにとって、意味のある内容なんじゃないかなって感じます。
なるほど、なるほど、わかります。僕もほとんど同じ気持ちですね。ありがとうございます。サクさんとかはどうでしょう。なんかその、まあ本業の状況も多分、なんかちょっと思い浮かべながらにはなると思うんですが。
そうですね。僕もこのセッションはかなり刺さっていて、ドッグピーさんと似ていて、僕も10年選手とかそんな感じのアプリを開発することが多いんですけれども、やっぱりどうしてもこういう、いわゆるこう技術的負債と一般的に呼ばれるような状況に陥ってしまうことってどうしてもあると思っていて、それ自体は、悪いことではなくて、それをこう、どう、乗り越えていくかみたいなところって、こう、チーム開発とか継続的な開発によってすごく、大事なテーマだと思っているので、そこに対するこう取り組み方とか、こうどういう考え方をしていったかみたいな、事例というのを聞く機会っていうのは結構貴重かなと思っていて、すごく楽しみにしてますね。
わかる。そうなんですよね。その、再現させたいんですよね、多分、心の中では。もちろんその自分がうまくやったも再現したし、その誰かの知見も再現したいしみたいなのがあって、ぜひともそういうその僕はこれを聞いて何かチームに持ち帰って何かを再現したいなっていう今気持ちになっているので、今の話はすごく共感が持てる話でしたね。ありがとうございます。ということで、じゃあ最後ですね、ちょっと鳥になっちゃってごめんなさいって感じなんですけど、じゃあサクさんの最後 のセッションを一個お願いしてもいいですか？
はい、僕が二つ目に選んだのは、通知チャンネルに対応するっていうセッションですね。で、通知チャンネルっていうともう登場してからしばらく、経つじゃない ていうふうに思う方も結構いるかと思うんですけれども、やっぱり、Android ユーザーとして普段アプリを使っていると、対応してないアプリもまだ多いなっていうふうに感じていて、で、まあ、これはいろんな多分、アプリ側の事情とかもあったりとか、あとはこう製品戦略的に、あえて通知チャンネルを導入しない方が、いろんな通知をこう、見てくれて嬉しいみたいなところが、もしかしたらあったりするのかもしれないんですけれども、一 Android ユーザーとしての、意見としては、やっぱりその通知チャンネルである程度こう、ユーザー側で制御できるようになっていった方が、まあ、幸せだなというか、単純に嬉しいなと思うことが結構あるなと感じている中で、今回こういうセッションが、採択されていて、まあ、この改めて通知チャンネルを見直すきっかけとかに、なったらいいなというふうに思っていて、この、セッションが気になってますね。で、あと、Android 13だと、ノーティフィケーションパーミッションも、登場したばかりなので、そういった意味で、改めて通知を見直すみたいなことをこのセッションでできたらいいなと個人的に思ってます。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですね、通知、そうですね、毎回アップデート来てるので、結構毎回読むときに、うわーっていうリリース当然で顔してるんですけど、そうですね、すごくわかる。その通知チャンネルの戦略みたいな話も多分すごくね、共感が僕はあって、その通知チャンネルを設定にする前に、そもそもアプリ側で設定用意しちゃってるから、移行がみたいな話ももちろんあるからって、僕はそっち側の、認識をしてたので、すごく分かるって思いながら話を聞いてました。林さんとかって通知を、通知によく通知を出すタイプのアプリとかの開発がされてたりします？
そうですね。自分が開発してるアプリも通知は結構いろんな種類のものを送っていくタイプのアプリなんですけど、うん、一応、Android の、まあ、その通知チャンネルも対応は、まあ、しっかり頑張って追従してるっていう感じではやられてるんですけど、まあ、そうですね。一応、通知チャンネル自体はちゃんと追従してるアプリを今は開発できていて、まあ、やっぱりこう、ウェブサービスとスマートフォンアプリで一番こう違う部分というか、なんかスマホアプリがすごい差別化できる部分って結構その通知はでかいと個人的に思ってて、今やっぱリアルタイムにいろんな通知がユーザーのなんだろう、まあ行動だったり欲求に応じて刺さりそうな通知を送ってどれだけアプリを使ってもらえるかみたいな話はまあモバイルアプリを開発していく上とか、モバイルアプリのユーザー体験を作っていく上で結構なんだろう、重要な動線だとは思うので、なんかそこのこう通知チャンネルしかり、なんかこう通知に対する UX とかをちゃんと考えて開発していくっていうのは、まあそれ自体面白いことだとは思うし、うん、なんかそういうのがもしかしたら伝わるセッションだったりもするのかなっていうふうに、なんかなぜ通知チャンネルに対応するのかみたいなタイトルとかも入ってるので、なんかそういう話が聞けると良いのかなっていうふうに個人的に勝手に思っています。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そうですね。やっぱりその通知チャンネルの使い方みたいなところとか、みたいな部分って、もちろんそのビジネス戦略、さっきたくさん言った部分から結構引きずってるんですけど、っていうのはやっぱりあるかなと思うんですけど、その何がもたらす、これがもたらす UX があって、みたいなのがあって、比較のしやすさがおそらく増すのかなって思ってるので、なんか僕もなんかその辺をより深く知るべきかなっては思ってました。って感じですね。それで言うと僕はどちらかというとその Android 13のパーミッション周りかな。ノーティフィケーションパーミッションで今僕は頭を抱え出しているので、なんとかなんでいいかなって言いながら頭を抱えているので、そこについても言及をありそうな話が見えているので、ディスクリプション見てるとそこの意味でも僕はそっちを知見として落ちてきたら嬉しいなって思って今聞いてますね。
エンジニアというか Android 開発者としては一番やっぱ直近でトピックというか13のパーミッションの対応は結構でかい話題でしたよね。
ちょっとちょっと胃痛がキリキリする感じのあーっつって、ちょっとまだ対応をまだ動かせてないのでそろそろやらなきゃなみたいな顔をしてるので胃が痛いよって言ってます。 みたいな感じかな。じゃあ、サクさんありがとうございました。じゃあ、ここで、まあ、いいお時間だなって思うので、ちょっとここで区切りと今回はさせていただきたいと思います。サクさんと林さん、今日はあのお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ですね。あと、ということで、ここで今回は終わりなんですが、また、次回、ドロイド会議 FM、多分、まあ、会の前か後かはちょっと、私のリソース次第なんですが、あと頑張ろうと思いますので、ぜひともまた聞いていただければなって思います。それでは、今日のドロイド会議 FM はここで終了させていただきます。ありがとうございました。